ありがとうございました。では皆さん、民数記の20章をお開きください。今朝はこのところから、忍耐を完全に働かせなさいというタイトルでお話しいたします。イスラエルの民はご存知の通り、あのモーセとアロンに対して、また神様ご自身に対して何度も何度もつぶやきました。不平を言いました。文句を言いました。特に水がない、食べ物がない、あるいはこの食べ物にはもう飽きたと、天から神様が降らしてくださるマナという不思議なこの食べ物にはもう飽きたと、エジプトの方が良かった、エジプトにはもう玉ねぎもある、スイカもある、ニラもある、肉鍋を囲んだと、あのエジプト時代を彼らは懐かしく思ったわけです。イスラエルの民の問題に関してこの20章にもう一度書かれています。この20章の2節一緒に読みましょう。3、はい。そこには回収のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。アーメン。そしてその後読みますと、もう先にたくさんの人たちがあのモーセとアロンに逆らったり、また神様に逆らってつぶやき不平不満を言ったために、たくさんの人たちが荒野で倒れ死んでいっていました。実に多くの人たちが亡くなっていました。にもかかわらず、この人たちはまた飲み水がない、そういう問題のために不平を言ったんです。で、飲み水ぐらいでなんでと思いますけれども、しかしイスラエルに行ったりエジプトに行ったり、ああいう砂漠地帯に行った経験のある人は非常に喉が渇く、そして水分補給が絶えず必要だということを経験していらっしゃると思うんですけれども、この水というのは砂漠を旅する上でなくてならないものでありました。そういう中で彼らはもうこのままでは死ぬのではないかという思いで訴えたわけですけれども、この民の根本的な問題は何であったかというと、思いがいつも否定的であったということです。いつも神様は私たちを十分助けてくれない、神様は良いお方ではない、神様は私たちをもこの荒野で死に絶えるようにさせようとしていらっしゃるんだ、神様は恵み深いお方ではないと、彼らの思いは絶えずそれを否定していました。そのように神様を否定していました。またモーセとアロンはちゃんと我々を約束の地に導き入れてくれるんだろうか、我々の生活は大丈夫だろうか、そのこともいつも不安に思っていました。彼らの思いはいつも恐れと不安と消極的な否定的な思いで満ちていたんです。ですからちょっとしたことでイライラしました。ちょっとしたことで腹が立ちました。ちょっとしたことで文句を言いたかったんです。神様は目に見えないですから、目に見えるモーセやアロンに、リーダーに文句を言う方がたやすいもんですから、ついつい彼らはモーセとアロンにまた不平を不満を言ったわけです。ここもその箇所であります。5節、なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような場所ではない。その上飲み水さえない。そのように訴え出ました。実は私たちの人生もいろいろなことによってがっかりさせられる、不安になる、恐れる、そういったことで満ちています。気をつけないと私たちの思いがややもすると否定的に否定的になってしまうんです。いろんなことにおいて消極的になってしまうんです。そして不信仰に陥ってしまうんです。ですから私たちはこの荒野の民と同じように、この地上の荒野を旅しているわけです。ですからこの旧約聖書に起こった出来事というのは、もう紙芝居のごとくに私たちに霊的な真理を描いて教えてくれているんです。神様がこのようにモーセを通してこの出来事を記録に残していらっしゃるのは、今の時代に生きている私たちの教訓とするためでした。モーセやアロンも失敗を犯しました。それが私たちへの教訓となっていると新約聖書は教えているんです。新約の真理は旧約の中に含まれています。旧約の真理は 新約の中で説明されているんです。そのことをこの旧約聖書の学びから学んでいただきたいと思います。創世記からずっと学んできて、今日私たちは民数記の20章に至っていますけれども、旧約の中に新約の真理が含まれているということを見て取っていただきたいんです。そしてこの旧約の中の教えは新約の中で説明されているということを知っていただきたいと思います。モーセとアロンはこのような民の訴えを受けたときに、9節を見ますと、モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れたとあります。皆さんや私が誰かから不当な訴えを受ける、誰かから不当に悪口を言われる、陰口を言われる、批判を受けるといったときに、クリスチャンとして私たちができる最善のことは主の前にひれ伏すことであります。モーセとアロンがしたように神様の前に出ていくんです。この方は全てを知っておられます。公正に裁くことのできるお方です。たとえ地上での裁きが公正でないにしても、天における神様の裁きは公正なものであります。全てを見ておられ、永遠を司っておられるお方を私たちは恐れるべきです。モーセとアロンの優れたところは、このような困難な時に、危機的状況の時に神様の前に出て行ってひれ伏したということであります。ですからこのモーセは、あの民数記の12章でしたか、そこを見ますと、地上の中で、地上でモーセは最も謙遜な人だったということが書かれています。この新改訳聖書では柔和な人であったと言われています。別の訳では謙遜であったと訳されています。地上で最も謙遜であったという神様からのお墨付きのモーセでありました。にもかかわらず、このモーセが忍耐を完全に働かせることができなかったというのが今日の箇所であります。あの柔和な神様が、このものは本当に柔和だ、地上で最も柔和な男だとおっしゃった人物であるモーセが、彼にして堪忍袋の尾が切れて忍耐を完全に働かすことができなかったのが今日の箇所であります。神様おっしゃいました。8節、杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して、回収とその家畜に飲ませよ。11節、皆さん読んでください。3、はい。アーメン。神様は8節を見ると、杖を取れとおっしゃいましたが、岩を叩けとはおっしゃらなかったんです。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出すとおっしゃったんです。出エジプト記の17章では、同じように水がなかった時に岩を杖で叩くように神様はおっしゃったんです。モーセが杖で岩を叩いたら、水が湧き出て川が流れて、イスラエルの民は皆飲むことができたんです。今度は叩けとおっしゃらなかったんです。岩に命じなさいとおっしゃったんです。同じ状況でしたけれども、神様のご命令は違っていました。なぜかというと、モーセが叩いた、この二度叩いたこの岩というのは、イエス・キリストご自身を表していたからです。あのイスラエルの民の後に、イエス様ご自身がいつもついてきておられて、困難な時に彼らを見守っておられたんです。それがこの岩であったというんです。いや、小山牧師は、なんか新しい異端の教理を作り出しているんじゃないかと疑われる方があるといけないので、ここに何かを挟んでおいていただいて、第一コリントの10章をお開きください。そこに聖書自体がこのことを説明しています。第一コリントの10章、10章の4節を一緒に読みたいと思います。第一コリントの10章の4節です。 よろしいでしょうか。3、はい。皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。アーメン。なぜ神様が約40年経ったこの度は岩に命じなさい、水を出てこいと命じるだけでよかった、なぜ叩いてはならなかったのか。イエス・キリストご自身を象徴しているこの岩を二度叩くということは、イエス様を十字架に二度つけるということを意味していたんです。イエス・キリストの十字架のあの苦しみは、人類を救うのにたった一回で十分な最高の生贄でした。完全な生贄でした。イエス様が私たちの罪の許しのために、救いのために流してくださる血潮、その苦しみは今から約2000年前のあの十字架の一回きりの贖いの御業で完成されたんです。旧約聖書のこれらの出来事はやがて来る十字架を予言していました。あらかじめ表していたんです。ですから一回目は杖で叩く必要がありました。イエス様は十字架で苦しまれる必要があったんです。でも二度と苦しまれる必要はなかったんです。ですからこれ、モーセが岩を二度叩いたということは大きな失敗になったわけです。せっかく開きましたので、第一コリント10章の下の方をついでに読んでおきたいと思いましょう。おきましょう。10章の9節から11節まで交互に読みましょう。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。13節、一緒に3、はい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。アーメン。もう一度民数記に戻りたいと思います。あの岩を叩き水を出したそのモーセとアロンに対して神様はおっしゃいました。20章の12節で、しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。この失敗によってモーセとアロンは今まで忍耐に忍耐を重ねて、もうつぶやき不平を言うイスラエルのために耐えながらリードして、もう約束の地に入るすぐそこまでやってきたんです。もう旅は終わろうとしていたんです。その最後の最後になって忍耐できなくなってしまった。カッとなって十節でモーセは言っています。逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのかと、怒り心頭に来て、頭に来て、もうこの行為に及んだわけです。私たちも気をつけないと、カッとなって何を言い出すか、何をやらかすかわからない怖さを持った人間であります。怒りは恐ろしい結果をもたらします。夫婦喧嘩をして、あまり奥さんを怒らせると大変なことになります。もう20年ぐらい前の話ですが、まあ、最近もいろんなことありましたけども、夫婦喧嘩をしてカッと来た奥さんが家にあった灯油を家にばらまいて火をつけたので家が燃えて、亡くなってしまいました。大変な事件になりました。またせっかく結婚してハネムーンでパリだったと思いますけど、ヨーロッパに行って新婚旅行先のパリのホテルで早速夫婦喧嘩をして、頭に来た新郎が新婦をホテルの窓から外に放り投げて、そして殺人を犯してしまったという大変な事件が新聞で報道されたこともありました。人は怒ると愚かなことをしてしまいます。怒りというのは、ある牧師がこういう定義をしていましたけれども、 怒りとは私たちの好まない何事かが行われるときに私たちが内に感じる苛立ち、あるいは立腹の感情です。ジョン・パスターカンプという方が定義してましたが、私たちの好まない何事かが行われるときに私たちが内に感じる苛立ち、あるいは立腹の感情、特に私たちが納得できない、自分の言ってることは正しいのになんで理解できないんだと思うときに私たちは立腹をしてしまいます。しかし箴言14章17節に短気なものは愚かなことをすると書かれています。短気なものは愚かなことをする。本当に私たちも短気になって、愚かなことをする可能性がある人間であります。その意味で私たちは日々この心を収めるということが必要になってきます。箴言のぜひとも今週箴言を読んでくださればと思いますが、先週ちょうど私箴言読み終えたばかりですけれども、箴言の中にたくさんの教訓があります。自分の心を治めるものは城を攻め取るものに勝ると書かれています。ある箇所では自分の心を治めるものは町を攻め取るものに勝ると書かれています。それほど自分の心を制御するということ、コントロールするということ、収めるということは難しいことです。この難しいことを可能にしてくださるのがイエス様ご自身です。もう私たちは自分の無力さを認めて、この方の前に朝ごとに出て行って、この方の前に自分の無力さを認めて、聖霊様どうぞ助けてください。聖霊様どうぞ私を満たしてください。今週も私を導いてください。今日も私を助けてください。と祈る以外にありません。モーセとアロンがしたように神様の前にひれ伏して自分がへり下った立場を取る以外に私たちが自分の心を治める道はないんです。私たちがへり下るときに主の御霊が、イエス様の御霊が私たちの心に来てくださり、占領してくださり、そして満たしてくださり、御臨在を与えてくださり、力を与えてくださり、知恵を与えてくださり、余裕を与えてくださり、助けてくださるんです。もうこれは経験の問題ではないんです。このモーセとアロンがこの度は杖で前のようにまた岩を叩いてしまったというのは経験から来ていたかもしれません。前回岩から水が湧き出たのは岩を叩いた結果だったからです。もう一度同じことを思わずしてしまったのかもしれないです。時に私たちの経験も妨げになる、過ちをもたらす場合があります。年を取っているからといって、経験があるからといって、必ずしも私たちは正しいことをするとは限りません。その意味で神様が何ておっしゃっているか、何と語っていらっしゃるかを私たちは聞く必要があります。怒りは愚かなことをさせると言いましたけども、2番目に怒りは悪魔に足場を与えるんです。悪魔に機会を与えてしまいます。どうぞエペソ人の手紙の4章をお開きください。エペソ人の手紙の4章26節27節です。エペソ4章26節27節、一緒に読みましょう。3、はい。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。アーメン。怒ってもとありますが、英語のある訳では怒りなさいと、怒りなさい。しかし罪を犯してはなりません。そのように続いています。怒りの感情というのは必ずしも悪いものではありません。神様は否定していらっしゃらないんです。なぜなら私たちの感情というのは神様がお与えになったものであるからです。神様ご自身も感情を持っていらっしゃいます。神様ご自身も怒られる神です。そのように聖書を教えています。義憤という言葉がありますけれども、正しい怒りというのがあります。私たちは 不当なことがなされるときに、そのことに対して怒りを覚えるというその感情も大事です。義憤を持つということも大事です。要はこの怒りを私たちがどのように用いるかということです。正しい意味での怒りというのがあると思いますけれども、往々にして私たちは神様が許される領域を超えてしまって怒ってしまうということがあるんです。つい最近も兵庫県明石市の市長さんがですね、もう道路拡幅の、市の工事の関係で、買収を、道路拡張のために買収を命じていたところがちゃんと思うようなスピードでですね、買収されてないので思わずもう激高してですね、そしてもう火をつけてでも早く買収してこいって言ってですね、まあ、ひどいことを口走って言われたもんですから、またそれがちゃんと録音されてたもんだから、大きな問題になって市長辞任せざるを得なくなりましたけれども、私たちは感情に任せて愚かなことをしてしまいますけれども、気をつけないと悪魔に機会を与えないようにしなさいと、そのように聖書は教えています。怒りを私たちが不当に保ち続けることは悪魔に足場を与えることになるんです。夫婦の間のことであるならば、聖書は怒っても憤っても寝る前にはちゃんと解決してなさいとこのところで教えているわけです。4章のエペソ書の4章の先ほど読んでいただいたところですね、26節で、怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。まあ、今は電気がある時代ですから、電気を消す前には仲直りしなさいということであります。言い換えたら延長線をしてはならない。1週間、1ヶ月、1年、10年、20年、延々と延長線をしている方もありますけれども、延長線をしてはならないと、そのように聖書は私たちに教えています。第3番目に、怒りは病を呼ぶと言われています。お医者さんが、いろんな人が書いておりますけれども、約9割の私たちのいろんな病というのは、私たちの怒り、私たちの罪、私たちのこの心の中のさまざまな感情、憤り、そういったものからもたらされるとまで、非常に極端なほどの数字を上げているお医者さんもあります。聖書の同じ箴言ですが、箴言14章30節に、穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕むと書かれています。そして17章22節には、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすと書かれています。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。ですから健康でいたいという人は、よく笑うことであります。まあ、お医者さんによるとバカ笑いでもいいそうですけれども、効果があるそうですが、この笑いは私たちに健康をもたらす。で、あるお医者さんがおっしゃっていましたが、この聖書の中に今骨という言葉が出てましたけれども、聖書の中に骨という言葉は114回出てくるそうです。で、骨は1人平均110本あるそうです。で、お医者さんによると、骨はカルシウムとタンパク質からできています。それで、腹が立ってイライラしているとストレスが大きくなって食が進まなくなる。そうするとまた消化も悪くなる。それで、カルシウム不足が起きてですね、骨にも影響を与えると、まあ、そんな説明を聞いたことがありますけれども、私たちが怒りを心に持っているならば病を呼ぶと聖書は教えています。それから4番目は、怒りは祈りの生活を妨げ、霊的指導者としての資格を失わせます。第一テモテ2章8節、ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこでも清い手を挙げて祈るようにしなさい。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、 テトス一章七節です。怒りっぽいものと一緒に歩くなと聖書のまた別な箇所では教えていますけれども、怒りというのは伝染していきます。誰かすごい怒りっぽい人が職場におられたり、どこかに近所におられたりすると必ず伝染していって、こちらも腹立たしくなってきます。私がここで腹立たしい顔して腹立たしさをいっぱい表すと、皆さんもだんだん腹立たしくなってですね、伝染していかれると思います。そういうところが私たちにはあるんですね。ですから私たち一人一人がこの腹立ち怒りを収めるということが大切になってきます。最後にヤコブ書の一章、どうぞお開きください。ヤコブ書一章です。今日のテーマが書かれているところです。聖書のずっと後ろの方です。ヘブル人への手紙の後ろにあります。ヤコブ書一章二節から四節まで私と交互に読んでください。よろしいでしょうか。二節からです。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。そこも読みましょうか。五節、はい、お願いします。アーメン。四節、その忍耐を完全に働かせなさい。これが難しいです。モーセにして失敗しました。でもモーセはあの失敗で、約束の地に入れないという本当に悲劇を体験して、もう何度も何度も、もうあなた方のために私は怒って、そして約束の地に入ることができなくなったんだって恨みつらみのようにですね、申命記にガーッと書いてます、語ってますモーセが。彼は非常に残念があったんです。モアブの地から高い山に登ってピスガの頂からですね、そして約束の地を見せていただくことはできましたけれども、入ることはできなかった。私たちも神様が約束してくださっているもの、用意してくださっている良きものを手に入れたいと思うならば、忍耐しなければならない。忍耐しなさいと、そのようにヘブル人の手紙の10章でも教えられています。今日私たちはどんな忍耐すべきことがあるでしょうか。本当に頭にくる、どうしても私の方が正しいと思えるようなことで私たちは腹を立てやすくなりますけれども、その忍耐を完全に働かせなさいと。今まで10年20年30年40年忍耐してきた、その忍耐を完全に働かせなさいと、そのように聖書は私たちに教えています。私たちの心の内に起こる憤り、これに身を任せるならば本当に愚かなことをしてしまうことになります。1930年にある18歳の若者が質屋さんからお金を借りようと思って行ったら、あなたのような若造にお金貸すわけにはいかないって言って断られて、その時この若者は復讐を誓ったんです。この質屋、この建物、このビルを俺は絶対買い取ってやるって。それから彼は頑張ってお金を貯めて、40年後58歳になった時にその質屋のその建物を買い取ったんです。そして次の日に売り飛ばしたそうです。なんてバカなことをしたんだろうという良き例として世界中で語られているお話です。本当にあったアメリカのお話ですけれども、人間はその怒りのゆえに、その復讐心のゆえに愚かなことをしてしまいます。私たちが怒りから解放されるために大事なことがあります。しばしば私たちの怒り憤りが根の深い苦いものになっていく理由というのは、私たちの高ぶりによるものです。 箴言21章24節に、高ぶった横柄な者、その名はあざける者、彼は威張って横柄な振る舞いをすると、そのように書かれています。そしてヘブル書12章14節から15節では、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることはできません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、そう教えられています。モーセ、アロンに関しては恵み深い主に感謝します。彼らは救われなかったわけではないです。約束の地カナンに入ることはできなかったですけども、特にモーセに関しては、新約聖書でイエス様が高い山に登られたときに、そこで姿が変わったときに、モーセとエリアとイエス様が現れて、イエス様と三者会談がですね、エルサレムで何が起ころうとしているかを話し合ってらっしゃる様子が記されています。ペテロとヤコブとヨハネはあまりいいクリスチャンではなかったの。すぐに説教を聞いていると眠くなったり、しばしば疲れやすいのか眠ってしまう人たちでした。ところがペトロやヤコブヨハネがパッと目を覚ましたら、三人の姿が見えたわけです。そこにちゃんとモーセがいました。モーセはちゃんと時間と空間を超えて、あのカナンの地に入ってきて、イエス様と一緒にお話をしてたわけです。ですから私たちもやがて天国に行ったら、モーセさんやアロンさんにまた会えると信じていますが、しかし地上での恵みを彼は失ってしまいました。約束の地に入るということができなくなってしまったんです。私たちも忍耐を完全に働かせないことによって、せっかく神様が用意してくださっている恵みを受けることができないということが起きてしまうかもしれません。私たちが怒りから解放される、その手段方法はただ一つだけです。神様の前にへり下ることです。そして神様の前に自分のうちにもう罪となっている、苦い根となっているもの、苦い芽を出しているものを認めるならば、それを悔い改めるべきです。そうすることによって、私たちは許され、力をいただき、また生きることができるようになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちはなかなか忍耐できない、また怒りやすい、憤りやすいものであります。どうぞ憐れんでくださり、助けてください。あなたを恐れることを私たちが学び、あなたの前に出て、あなたから力をいただくことを学ぶことができるように、どうぞ助けてください。愛する兄弟姉妹とともに、本当にあなたの御心を行うものであり、周りの人たちに良い影響を与え、励ましを与え、力を与え、慰めを与えることのできるものであることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。